藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
はい、皆さんこんにちは。いよいよ加藤陽一の経営道場、今日記念すべき第1回ということで、それでは加藤さんよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。
はい、で私この加藤陽一さんの経営道場のですね、進行といいますかインタビューを務めさせていただきますマーケティングコンサルタントの斉藤と申します。皆さんよろしくお願いいたします。それではですね、早速本日の質問に入っていきたいと思うんですけども、その前にですね、まずこの経営道場、経営道場という、タイトルをつけてるわけですけれども、ちょっと一言加藤さん、この経営道場というキャッチフレーズといいますかネーミングにつけられた加藤さんの思いとか、ちょっと簡単に聞かせていただいていいでしょうか。
はい、経営道場ですね。
はい、
道場っていうのはですね、私自身が、ちょっとプロフィールとか見ていただくと分かるんですけども、居合道っていうですね。
ああ、居合ですか。
はい。
剣道とはまた違うんですよね。
剣道とちょっと違うんですけども、居合って言って、日本刀をですね、こういう抜刀して操作するですね、武術というか、武道なんですけども。
真剣でやるんですか。
講談社になりますとですね、真剣でやります。そういったものをですね、やっぱり自分たちをですね、日々こう鍛錬してですね、なんていうんですかね、精進していくために道場に通っているわけなんですけども、やはり経営とかですね、ないしはその、私のようにコンサルタントを目指す方もですね、結構私の周りにはいるんですけども、経営者もコンサルタントの方もですね、やっぱり日々精進していかないとですね、ダメだなと思っておりまして、そういった意味でですね、ちょっと道場ってですね、
なるほどですね、
させていただいたんです。
後派の加藤さんにぴったりのネーミングだと思うんですけど、
後派ではないですけどね、
それでは早速今日の質問に入りたいと思うんですが、第1回目ということでですね、当然質問来ておりません。これからは、皆様からねご質問を加藤さんの株式会社 USB のホームページとかからですね、どんどんご質問いただければと思うんですが、今日はですねリスナーの皆さんの代わりに、私斉藤がですね加藤さんにお聞きしたいと思います。加藤さんといえばですね、やっぱり日本の USP ユニークセリングプロポジションの第一人者というイメージが非常に私の中では強いんですけれども、その加藤さんにですね、ズバリ USP とは何かっていうのを教えていただきたいなと思うんですけれども、加藤さんズバリ USP とは一言で言うと、加藤さんのどういうふうに解釈といいますか。
そうですね、一言ですね、一言で言うと、やっぱりいろいろな言い方があって、もともと英語なんですからね。
そうですね、
ユニークセリングプロポジションってですね、なかなか言えずに噛めるような
ですね、
みんな噛んじゃうようなですね、よく UPS とか言われるんですけど、
本当ですか。パソコンので無点電電気装置のような
そうですね、とか、あとアメリカの郵便系ですか、の会社が UPS っていうんですかね、そういうふうによく言われるんですけども、でいろいろ私も言い換えてみました、過去ですね、ただ今一番落ち着いてるのは、やっぱり独自の売り、一言で言うとですね。
なるほどですね。
独自の売りないしは独自の売りの提案というかな、
はい、
そんな感じで一番しっくりきてると思うので、
はい、
先ほどの回答になりますけども、日本語では独自の売り、
独自の売り、
でいいんじゃないかなと、
なるほどですね、
思いますね。
あのー、 なかなか、まあ、マーケティングをちょっと勉強したり、はい、マーケティングの本とかを読むと、はい、まあ、いろんなところで USP っていうのがこれよく出てくるんですけれども、
そうですね、
はい、なかなかその USP っていうのは独自の売りということは分かるけれども、はい、その独自の売りって例えばどういうもんだという、まあ、なかなか分かりづらいところがあると思うんですけども、うん、まあ、例えばですね、事務用品のオフィス用品の通信販売の会社のこうアスクルっていうのが、はい、まあ、明日来るということで、はい、アスクルっていう会社がありますけど、はい、まあ、例えばそういうのも USP だっていうふうに思ったりしてる人もいるんですね、
アスクルですか、
はい
はい、
加藤さんから見てアスクルっていうのは例えばこれは USP でしょうか、まあ、社名ですけども、
はい、まあ、これねなかなかいい質問ですね、厳密にはですね、はい、USP ではないと思うんですね、
はい、
アスクルっていうのは、はい、その会社のですね、
はい、
ブランド名です、ブランドっていうかね、
そうですね、
社名でしたっけ、
社名ですね、
社名でもあるんですね、
はい、
社名ですね、
はい、
ないしはそのサービスのブランドの名前自体をですね、ネーミングですね、
はい、
それがアスクルさんだと思うんですけども、はい、確かにその中にはですね、アスクルっていうことでお客さんにですね、
はい、
まあ、見込み客ないしはお客さんにですね、明日来るんだなっていうですね、まあ、便益、
はい、
便利で、得な益ですね、
はい、
利益が出あることってことですね、
はい、
まあ、便益とかベネフィットなんていうねマーケティングの世界では言うと思うんですけども、
はい、
便益を含んだネーミングなので、
はい、
素晴らしい、
はい、
秀逸なネーミングだと思うんですね、
はい、
ただし、USP っていうものはあくまでもですね、また どこかで質問出るかもしれませんけども、
はい、
キャッチフレーズとも違うんですが、
はい、なるほど、
ブランドのスローガンといったものともちょっと違うんですけども、はい、まあ、でも分かりやすく言うとキャッチフレーズみたいなもんですね、
うん、みたいなものであるけれども、はい、キャッチフレーズとはまた違うとですね、は
い、違いますね、
はい、まあ、時間の関係もあるんでそのあたりのところはまた次回以降ですね詳しくお聞きしていきたいと思うんですけれども、加藤さんが見られてこう結構こう皆さん USP っていう風に使われてるんですけれども、私の USP は〇〇ですみたいな結構こう長いキャッチフレーズをですね、
はい、
つけたりしてらっしゃる方がいらっしゃるんですけども、
はい、
そういうなんか〇〇で〇〇のなんとかでみたいな結構こう長いキャッチフレーズをつけて、
うん、
それが私の USP ですみたいなブログとかですね、うん、まあ、Facebook なんかを見たりすると、うん、そういう風に言ったりしてる人もいるんですが、
うん、
それ長いっていうのはどうなんでしょうか、長さについては USP っていうのは
長さですね、
はい、
できるだけそれは短い方がですね、
はい、
やっぱキャッチフレーズの役割を担いますので、
はい、
重要なんですけども、
はい、
どうしてもそれ伝えきれない場合は、
はい、
やっぱりフレーズというぐらいですから文章的になってしまうのはやむを得ないんじゃないかなと思ってますね、
はい、
だからここでですね、まあ、いろんな USP っていうのですね、言葉がですね、
はい、
一人歩きして、
はい、
先ほど斉藤さんがおっしゃったようにですね、
はい、
まあ、いろんなコンサルタントの先生も言ってますし、
はい、
まあ、いろんな方が言ってますので、
はい、
まあ、私も実際そういう形でですね、日本の市場に USP が大事だっていうですね、
はい、
おそらく元ネタはダン・ケネディさんっていう方ですね、ダイレクトレスポンスマーケティングっていうですね、
はい、
マーケティング手法のですね、
はい、大御所ですね、
はい
はい、
方が多分日本に持ってきてですね、それを日本の神田正則さんとかですね、
はい、
おそらく広めていったんだなと思って私は解釈してますけども、
はい、
なので私も USP をですね、
はい、
じゃあ、研究してみようと、
はい、
まあ、社名も私も USP にしてしまったぐらいですから、
そうですね、
はい、はい、覚悟を決めてですね、
はい、
これはとても非常に重要な概念でありますし、
はい、
私の仕事でもですね、
はい、
それを追求していきたいと思いましたので、
はい、
研究したんですね、
あ、なるほど、 USP をですね、
はい、はい、当然研究するってことはそもそも USP って言っている人は誰、
はい、
っていうことになったわけなんですね、
はい、
で先ほど出てきたダン・ケネディさんだとか、あとはですね有名なところで言いますと、まあ、日本でも結構そのノウハウを持ってきているね、
はい、
方もいると思いますけども、はい、J. エイブラハムさんですね、
はい、
彼も USP が大事だと、
はい、
マーケティング上の課題は 80% 以上が USP をね、
はい、
主作の USP を作ることで解決されるっていうぐらいね、
はい、
言ってるもんですから、 ですけども、あの私が調べたところっていうか、これ間違いないと思いますけども、はい、J. エイブラハムさんでも、はい、ダン・ケネディさんでもなくですね、
はい、
元ではですね、
はい、
ロッサー・リーブスという方なんですよ。
これまた加藤さんの舌を噛みそうなお名前の方ですね。
そうですね、はいはい、ロッサー・リーブスさんですね、
はい、
で彼のまあ経歴はすごくてですね、
はい、
1960年代だったと思いますけども、
はい、
テッド・ベイツ社っていうですね、
はい、
広告代理店、弱小の広告代理店をですね、
ええ、
世界第4位の
広告代理店、世界4位ですか、
はいですね、
はい、
育て上げた、
はい、
まあ経営者でもあり、
ええ、
自らがコピーライターでもあったんですね。で彼がいろんな広告、まあ当然クライアントさんから、大きなクライアントさんで主にですねテレビコマーシャルですね、
はいはい、
受け負って制作とかをしていたわけなんですけども、
はい、
まあ、その原理原則っていうかですね、彼も研究してたんですね、
はい、
どのような広告表現をすれば売れるかと、
はい、
でその売れるかを研究していった結果、
はい、
原理原則を導き出したものがですね、
はい、
私がちょっと監修して、
はい、
簡約本っていうのを出させていただいたんですけども、
はい、
その本の中に全部まとまってるんですよ。
なるほど。ちなみに本の名前を教えていただいていいでしょうか。
まさにど真ん中 USP ですね。
USP、
はい、
株式会社 USP の加藤陽一さんが USP という本をお出しになってらっしゃるわけですね。
そうですね。
出版社はどちらでしたっけ。
海と月社さんですね。
海と月社、
はい、
また渋い出版社さんですね、
はい、アメリカのですね、
はい、
まあ、翻訳本ばかりを、
あ、なるほどですね、はい、すじゃあせっかくなんで加藤さん、ロッサー・リーブスのコピーの中で、はい、加藤さんが最も気に入っている USP の聞いたコピーをちょっと一つ教えていただいてもいいでしょうか。
はい、まあ日本、まあいろいろアナシンっていうですね、頭痛薬だとかですね、彼のキャンペーンをですね、はい、かなりそれで売り上げを上げたことで有名なんですけども、
はい、
全米のそういうキャンペーンの中でですね、
はい、
それなんて賞も何度か取ったりだとかですね、なってますけども、
はい、
まあ日本でも一番馴染みが深いというのが、M&M's チョコレート、
あ、 M&M チョコレートですね、
はい、はい、でお口でとろけて手で溶けない、
なんか聞いたことがある
ような、聞いたことあり
ますね、なんとなく、はい、なんとなく聞いたような気がしますね。
そのキャッチフレーズをですね、
はい、
コピーをですね、
はい、
書いたのが、ロサリープさんです。
お口でとろけて手が溶け、なんか 手で持っても溶けづらいんですかね。
そうです、今でこそですね、
はい、
まあ、日本でいうとマーブルチョコレートみたいなね、
はい、
ものがあって、当時まあ、当時のですねチョコレートっていうのは想像できると思いますけど、
はい、
子供がこう食べると手を汚すんですね。
びちゃびちゃになりそうなイメージがありますよね、
はい、で、はい、お母さんとかがですね、それを見てももうまたやめなさいみたいな感じで非常に困っていたわけですね、はい、そこでその M&M's チョコレートっては、
はい、
多分ねご存知だと思いますけど、こうやってコーティングされてちょっと硬い、ね、
あ、はい、
遠いっていうかそういうのを巻いてですね、
はあはあ、
それで手に溶けないような機能ですね、
はい、
簡単に言うと、
はいはい、
それを開発したチョコレートなんですね。
あ、当時はその溶けない、手で溶けないチョコレートっていうのは他社にはなかったんですか、
はい、なかったんだと思いますね。
なるほど。だからまさにそのお口でとろけて、
はい、
手で溶けないっていうのはもう M&M 社の独自の売り、
そうだったんです当時はですね、
だったんですね、
はい、
でまさにそれが USP そのものですね。
そうですね。
やっぱりそのキャンペーンをやってその M&M 社の売り上げっていうのはかなり上がったんですか。
まあ、世界に今展開していると思いますけども、
はい、
その礎になったコピーだと思いますね。
あ、
で彼らはですね最初どういうふうに広告表現をしていいかわからなかったので、
はい、
と多分ですよ、これはまあ細かく聞いたわけではないんですけども、
はい、
おそらくチョコレートをですね、
はい、
こうやって美味しいよとかですね、
よ
く手垢のついた言葉と言いますけども、
手垢のついた言葉、
はい
はい
はい、ロッサー・リーブスさんの、
はい、
USP の定義っていくつかあると先ほど本にまとめたと言ってありますけども、
はい、
まあ、大きく分けると3つなんですよ。
3つ、はい、
この、商品はですね、
はい、
ショーウィンドウ的なこういう内容ではダメだと、
はい、
手垢のついたコピーではそんな言い回しはダメだと、
まあ、聞き慣れた使い古されたような表現と、はい、いうことですね。
そうです、
はい、
主張がなければいけないと。
主張、はい、
この製品をお買いなさい、
はい、
そうすればあなたはこんなに、いいことを得るはずだっていうですね、
なるほど、
そういう明確なですね 強い主張をまず入れなさいっていうことが原理原則の一番目にあるんですよ。
なるほど、まさに今の手で解けませんよと。
はい、でやっぱり日本のマーケットっていうのは、まあ、日本人全体ですね、我々日本人全体が言わずもがな的なところがあるので、
はい、
どちらかというと欧米特にアメリカの方に比べて主張するってことはあんまないじゃないですか。
そうですね、やっぱり察してくださいっていうような、ひ すれば花っていうような、はい、そのとこありますもんね。
なので日本の広告代理店とかのキャンペーンも見てもですね、はい、どちらかというとそういう強い主張をするっていう感じではないキャンペーンが多いんですよね。でまず主張がなければならないと、
はい、
そして2番目の原則が、
はい、
他ではその主張は 他がね、
はい、
他まあ競合ですね、
はい、
言いたくても言えないものか、
まさに独自性っていうことですね、
はい、言えないものか、はい、ないしは言ってないものでなければならないと、はい、いう2番目の原則があるんですね、
はい、
で最後の3番目がその主張を聞いたならばですね、
はい、
多くのお客さんを引き寄せるものでなければならないと、
はい、
この3つがまあ簡単に言うと原理原則で、それを守られたし、まあ、要するに出来上がった結果はキャッチフレーズというかコピーになるわけなんですけども、
はい、
それが USP だというふうにね、リーブスさんは言ってるんですね。
なるほどですね、
はい、
今端的にこう3つのポイントを教えていただいたんですけれども、まあ、実際にやるとなると、はい、なんか結構大変そうな感じもしますので、
はい、
またその実際のこう作り方なんかもですね、ぜひ、まあ、これから教えていただきたいと思うんですけれども、はい、まあ、今回はまあそろそろ時間のような感じなので、
はい、
まあ、今日の締めとしてですね、まあ、加藤流の USP とはというので最後に締めていただければなと思うんですけれども、
加藤ですね、
はい、
はい、独自の売りの提案と、
独自の売りの提案、
はい、
なるほど、 USP とは独自の売りの提案である、
強い主張を言うとですね、
はい、
いうことですね、
はい、はい、それでは今回は第1回目、記念すべき第1回目ということでですね、まあ、このあたりで終了させていただきたいと思います。加藤さん、どうも今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元明、収録編集アイズミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。